渡辺正一さんのベストセラー知的生活の方法を読んだのは大学生時代である。読書の技術からカードの使い方やワインの飲み方まで大いに知的な刺激を受けた。ただ実践には至らなかったのが40年経った今でも悔やまれる。渡辺さんによれば、知的生活の原点は旧制中学での恩師との出会いだった。佐藤先生の英語の授業がなかったら、英語学を一生の仕事にすることはなかったという。先生の自宅を訪ねると、英語の本はもちろん、天井まで和漢の書物が積んであり、すべて読了していた。佐藤先生のごとく追いたい。渡辺少年の願いは十分叶えられた。77歳の時、2億円を超える借金をして家を新築し、友人たちを驚かせた。巨大な書庫には、なんと和洋館の本15万冊が収蔵されている。80歳を超えてからも、ラテン語の名文句や英詩の暗記を欠かさず、記憶力自体が強くなった、と豪語していた。ただ、渡辺さんには佐藤先生のような平穏な知的生活は許されなかった。広範な読書と鋭い洞察力に裏付けられた評論活動は、しばしば左翼、リベラル陣営から激しい攻撃を受けてきた。渡辺さんは自由主義を守るとの信念のもと、一切ひるむことはなかった。正論メンバーでもあった渡辺さんの訃報には驚いた。雑誌「正論」の4月号で論文を拝見したばかりだったからだ。アングロサクソン文明圏の先進性の観点からトランプアメリカ大統領を論じ、日本の進む道を示す内容だった。昨年刊行したばかりの実践回廊生活にはこんな記述がある。95歳くらいまで年を重ねれば死ぬことさえ怖くなくなる。86歳の渡辺さんにとってあと10年近くは知的生活が続くはずだった。平成29年4月19日、産経省。